まっすぐじゃないから面白い、思ってもみなかったを楽しむラジオ番組、道草寄り道遠回り。この番組は一見無駄や失敗、あるいは不便や効率的じゃないと思われる人、こと、ものの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかという思いから、世の中の価値観とはちょっとずれてるかもしれないけど、だからこそ面白い人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。皆様こんにちは。この番組のパーソナリティを務めます、バランスカラー塾のおっちゃんこと安田正幸でございます。今月も先月に引き続き一人喋りで行かせていただきます。どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオから、一般社団法人心と体の創発空間 U の提供でお送りいたします。
応援、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、道草寄り道遠回り第13回です。はい、今日は、この番組のテーマでもある価値観についてお話ししようかと思っています。まあ、皆さん、まあ、価値観という言葉はね、皆さん知ってるとは思いますが、まあ、あえて定義を確認しますと、ウェブリオによればですね、価値観とは、個々の人が物事を判断する際の基準や規範を指す言葉であるとあります、ね。で、続きの説明を読むと、これは個々の経験や教育、文化背景などにより形成され、人々の行動や選択、意思決定に影響を与える、ね。なんか堅苦しい言葉がたくさん続いておりますが、要は一人一人が、どんな経験をしてきたかとか、どんな教育を受けたかとか、どんな文化の中で、生きてきたかによって作られると。で、それが、まあ、人々の行動とか、選択、意思決定を決めるのではないかということですね。で、まあ、個人だけではなく、集団とか組織、社会全体にも存在すると書いてありますね。で、我々は、まあ、今の時代の、まあ、日本という国に生まれ育ち、日本の教育を受け、日本の文化的背景の中で、まあ、生きてきた中で、いつの間にかね、まあ、なんとなくの価値観がこう出来上がってきてると思いますね。で、人それぞれももちろん違うんですが、やっぱり、共通の教育を受けてますし、ある程度、まあ、同じような、ね、文化的背景の中で生きているので、まあ、大体はね、ある程度はまあ同じところもあるとは思うんですが、まあ、あとは個人の経験によっての差があったりとかね、出会って人とかね、どんな本を読んだとかね、どんなテレビ番組を見たとかね、いうのも影響があるのかと思うんですが、じゃあね、ちょっと考えてみたいんですけど、我々はまあね、一人一人いろんな価値観を持っているんですが、その価値観がもしなかったらどうなるかみたいなね。で、まあ、話が急になんかわけのわかんない話になってしまいましたが、今我々がのこう人間は、まあ、地球上にいる人間は、まあ、99.99% ホモサピエンスだと言われていますね。ホモサピエンスという一つの種類だけが生き残ってるんですね、人類はね。で、その前は、ネアンデルタール人ですね、うん。で、ネアンデルタール人の方が体は大きくて筋骨隆々で で脳みそも大きかったようなんですね。でそれなのに、ホモサピエンスはネアンデルタール人に生存競争で勝って、自分たちだけがね、まあ、ホモサピエンスだけが生き残るというねことになったようなんですが、それが、なんでそうなったかということを考えた人がいて、ちょっと前 2,3 年前かな、流行ったサピエンス全史っていうねあの本があるんですけど、その本によるとネアンデルタール人の方が体が大きくて強いのに、ちょっと小さい、筋肉も弱いホモサピエンスが生き残った理由として想像力というのがあるんではないかと言われてるんですね。で想像力があるということは約束ができるんです、ね。要は今じゃない未来のことに対して約束ができるね。例えば、ネアンデルタール人がいたとする、戦おうとする、一対一じゃ負けるから、じゃあお前さ後ろ回ってさあっちからやってこいよって、俺こっちから行くからさっつって、オッケーオッケー分かった分かったっていう未来のことを想像するわけですね。で2人で前後から挟めばひょっとしたら勝てるんじゃないかみたいなね、いうことでその想像力が、ネアンデルタール人と、根本的に違って集団を形成することができたと、ね、1対1じゃ負けるけど、3対1とかね10対1とかだったら勝てるんじゃないかという、ことが想像力があるかないかで決まったのではないかという説なんですね。まあ説なので実際にどうかは分かりませんが、あなるほどなとちょっと思わせられますよね。でそれで、まあ、集団が形成されるということは、その中で、ルールができてくるわけですね、なんかこんなことしちゃいけんよとか、でまあで、じゃあみんなのね食料をねあの確保しなきゃいけないねとか、で、これは来年のために取っとくやつだからお前食べちゃいけんよとか言って、まあ食べ物も蓄えることができで、想像力があるということはひょっとしたらあの山の向こうに行ったらもうちょっといい餌場があるんじゃないかとか、ひょっとしたらこの海の向こうにはもうちょっと住みやすいところがあるんじゃないかとか言って考えて行動範囲を広げていくと、で違う集団に出会うわけですよね。でこのその違う集団と出会った時にまあ仲良くできればいいですけど、まあ大体喧嘩になるわけですよ。で喧嘩になって勝った方がその隣の集団を、飲み込んでまた大きな集団になってというのがだんだんだんだん大きくなっていって、村みたいなのができて、で国みたいなのができて、でまあ、そうですね、ヨーロッパではその都市国家と言われるものが、まあ、できるようになったというふうに考えられています。まあ確かにそう言わればそうだなと。でもじゃあちょっと待ってください、想像できる、我々ホモサピエンスだから想像してほしいんですけど、じゃあ想像力がなかった、ネアンデルタール人ね、じゃあ今の皆さんの自分自身から想像力がなかったということを想像してみてください。いやめっちゃ矛盾してる話ですよね。想像力がないということを想像するということは、まあ、すでに想像力を持っているので想像力がないということは想像できないんですけど、いや本当なんかねちょっと不思議な感覚になりますよね。想像力がなかったらどうなるんですかね。ね、人間がね他の動物と違う点としてなんか道具を使うとか、言葉を持っているとか、火を使うことができたとか、まあ、いろんな、説はあるんですが、この想像力っていうのはやっぱり大きな違いなのかなと思います。まあ、わからないでしょ。ひょっとしたらその辺歩いているね、カブトムシとかもね、すっごい想像してるかもしれないですけどね。隣の村に行ってはあそこの木々の方がなんか蜜が美味しそうだなとかね想像して飛んでるかもしれませんけど、でもそれが想像なのか、まあ感覚ですよね。なんか匂いがするとか、そういう気配を感じるとかね、そういうことなのかもしれないですけどね。だから想像力っていうのはね本当に我々当たり前のようにね使っている力ですけど、なかったらって考えるとちょっと面白いななんてねちょっと思ってみました。でまあ、ホモサピエンスはそうやって、まあ、ネアンデルタール人たちを、まあ、駆除したのかどうかは知りませんが、まあ、生存競争に打ち勝ち、ね、これだけ地球上に、まあ、70億、8億ぐらいいると言われていますけど、 で、そこからですね、まあいろいろ、まあ記録が残っているもの、古い歴史で言えば、まあそうですね、ヨーロッパの、ギリシャ神話とかね、日本にも神話はありますけど、日本の神話が書かれているのは、まあ、古事記とか日本書紀なんで、700年代ですから、まあ、平城京に移った後に編纂されてますからね。ということは、まあ、ある程度大きな国ができてから、記録されたものなので、ずっと後なんですけど、ヨーロッパのギリシャ神話とかになると、もう紀元前400年ぐらいの話。なので、全然日本とね、時代が違うんですけど、そこで、タレスという人がいて、でそのタレスという人が今まではずっと神話の中で生きてきて、その神話の、価値観をベースに生きてきた中で、そのタレスという人は、この我々が住んでいるとこってどうなってんだろうとかね、この空ってどうなってんだろうということを考え出したそうなんですね、考え始めたらしいんですけど、それが今の自然科学の、始まりなのではないかというふうに言われてますね。神話の世界が当たり前だったところを、いやいやいやいや、もうちょっとちゃんと見てみようぜっていうふうにね、ちょっと考えようぜっていうふうに言った人がそのタレスという人らしいんですね。なので、〇〇とは何かみたいなことを考え始めたきっかけで、まあ哲学の、スタートとも言われています。で、まあ大体その同時代に、ソクラテスという人がいるんですね。有名なソクラテス。ね。僕も、名前ぐらいは知ってるんですけど、中身はよく知らなかったんですが、最近ちょっと興味があって、いろいろね、調べたり、まあ、してたら、この、タレスが、要はその自然界のものを、興味を持って調べ始めたって、考え始めたと同時に、ソクラテスのは、生き方ですね。うん、自分のその生き方の方に目を向けたそうなんですね、うん。で、我々はどう生きるべきかとか、どうあるべきかみたいなね、そんなことを考え始めたそうなんですね。うん、で、まあ、ソクラテスは有名な無知の知というね、言葉を残すんですけど、その無知の知っていうのも、いや、おかしいなと思って、知らないってことを知っている。って言ったから、知ってるじゃんみたいなね。そこは無知じゃないんかよっていう思ってたら、ちゃんとやっぱ同じようなことを考えた人がいて、それは無知の知、ね、無知であることを知っているっていうことではなく、知らない、ね、無知じゃなくて不知、ね、知らないということを自覚しているということではないかということを言ってました。なるほどなと思いましたね。確かに。自分が知らないということを自覚していると。で、このソクラテスっていう人は、なんかね、街に出て、いろんな人にこう、まあ、喧嘩を吹っかけるわけじゃないですけど、なんか、ラッパー同士の争いみたいなね。お前どうなってんだよみたいなね。ちょっとその話聞かせてくれよみたいな、いうことを、まあ、偉そうな人に聞くらしいんですね。まあ、お医者さんとか、なんかね、地位のある人に聞いて、それってどうなってるんですかって、それってどうなってるんですかって、いちいち聞くんですね。そして相手は、これはこれはね、こうなってるんだよって、これはこれはこうなってるんだよって説明するらしいんですけど、へえ、本当にそうなのみたいな。ことを今度突っ込んでいくわけですね。本当知らないんじゃないのとかね。誰々はこう言ってたぜみたいなね。で、突っ込んで突っ込んで突っ込んで、相手は、もういいわ、うるさいわって言って、ね、その場を去っていくと、結局あいつも何も知らなかったじゃんっていうことを知っていくわけですね。で、結局誰も知らないじゃないかと。でも、俺少なくとも俺は、自分は知らないっていうことを知って、を自覚してるから、まだ俺の方がマシかと思って、まあ、無知の知という言葉を残したと言われてるんですね。うん。でも、まあ、我々の現代で言えば、やっぱりその知っているということが、まあ、価値になって、本になったりして、で、それが売れたりして、有名になったりして、なんか、ね。いろんなタイトルの本がいろいろ出てますけど、なんかね、あたかもなんかね、真理を得たかのような本が、まあ、いっぱいありますが、本当にどうなんだいってこう突っ込んだらね、ってなって、最後はみんな、やっぱり、不知の知っていうところでね、無知の知っていうところに行き着くのかもしれないですけどね。うん、で、まあ、自然科学に関しても、ね、その、紀元前400年前ぐらいから、まあ、約2400年ぐらいずっとこうね、研究が重ねられて、今ではね、宇宙がこうなってるのではないかとかね、遺伝子がどうとか、素粒子がどうとかね、すごいところまで来て、まあ、なんだろう、スマホとかもね、そうですよね。うん、自然科学の、まあ、 集まったものがこういった形になって我々はまあその恩恵を受けて生きてるわけなんですけど、でも、もしそのタレスが最初にね、これどうなってるんだろうって考え始めなかったら、ひょっとしたらずっとね、その神話の世界だったのかもしれないし、まあ我々の今のまあ世の中は確かになかったとは思うんですが、まあそういった自然科学と、あとは自分の生き方みたいなね、ことをその2400年ぐらい前の人が考え始めたと。ね。で、一方東洋ではまあ、お釈迦様が生まれたぐらいですよね。2500年前ぐらいって言われてますから、まあ、だいたいそのぐらいの時代に地球上のいろんなところで、そのホモサピエンスたちはなんかいろんなことを考え始めると、いうことなんでしょうね。うん。で、まあヨーロッパで言えば、そこでその、初めてその理性というか知性みたいなのが、生まれて、いろんなことを考え始めるわけですよね。うん、で、その400年後ぐらいに、まあ、キリストが誕生して、まあ、それから今度、宗教の時代になっていくわけですよね。神話の時代から、一瞬理性の時代になったんだけど、そこから今度また今度宗教の時代になって、理性とか知性とちょっとまた違った宗教観みたいなのが、世の中を、まあ、世の中そのヨーロッパにおいてはね、中心になって、その行動の規範とか生活が、その、宗教が、まあ、メインになっていくという時代がある。で、その後また今度ね、まあ、中世になってくると、もう一回今度、知性とか理性っていう時代がまた現れてきて、で、また自然科学みたいなのが、まあ、研究されるわけですよね。で、その、まあ、有名な話、地動説、天動説とかね、あれ聖書で言ってることと違くないみたいなね話になってくるし、恐竜の化石とかね見つかった時に、人間の前にこんなでかい生き物が生きてたらしいんですけど、これってどうなんですかっていういろいろな矛盾が出てくるわけですよ。って言って、まあ裁判にかけられたりとかね、でまあね、それで殺されちゃった人とかもいるのはね、まあ皆さんもご存知かと思うんですが、今度その宗教とその、知性との戦いが始まるわけですよね。でもなんとなく、でも調べてみればやっぱりこうだったねみたいなことが、信じられるようになってきて、まあ、宗教は宗教で信じるけど、でも自然科学も嘘じゃなさそうだよねみたいなね、今度両方存在する時代になってくるわけですよね。で、まあ、そのまま今の時代にもまあつながってきて、宗教で、まあ、キリスト教で言えば、まあ、聖書ではこう書いてあるけど、でも自然科学ではこう言ってまあまあまあそこはまあまあまあまあまあということで、あまり突っ込まずに、まあ来てる感じですよね。で、まあヨーロッパのその考え方は、なんていうんですかね、A の人がこうだって言ったら、いや B の人がいやいやそうじゃないって言って、じゃあこうかなってなった時に、いやいやそれもそうじゃないっていうふうに、こうだんだんこうなんていうんですかね、バトルしてって、積み重ねてって、で、新しい理論ができてって、で、我々はそうやってこう真理をね、求め続けるんだみたいな、感じ、全体としてのイメージですよ。あくまでもイメージでそう捉えておいてもらいたいと思うんですけど、で一方東洋はどうだったかというと、まあ、ブッダが現れて、ブッダの前ももちろん歴史はあるんですよ。で、バラモンとかね言われてる人たちがいて、まあ、インドで言えばブッダが現れて、ブッダがこう教えを説いた時には異端児というかね、だったわけですよ。で、もちろんキリストもそうで、それまで信じられてきたことがあったのに、キリストが別なことを言い出したら、お前おかしいんじゃねえかって言って、まあ、貼り付けにされちゃうんですけど、まあ、ブッダも当時は、それまでにあった価値観とか、の宗教とかと戦って、あいつは異端児だというふうに、まあ、追いやられるということがあったらしいんですけど、で、ブッダはでもね、悟ったって言っちゃうわけですよね。もう真理に、到達したと、私はと。で、その教えが、まあ、仏教として、まあ、ずっと今まで続いてる。そこは戦いがないんですよね。まあ、もちろん、教えの中での、まあ、内輪もめはありますけど、教えそのものを覆すということはないままに来たわけですね。そこが東洋と西洋の、ね、まあ、大きな違い。まあ、あくまでも今、キリスト教と仏教の話しかしてないんですけど、もちろん他のね、教えもたくさんあるんで、まあ、一概にそうは言い切れないと思うんですが、まあ、なんとなくイメージで言えば、そんな感じ。 ヨーロッパの方は常にこうバトルをして新しいものとかより真理に近づこうとずっとし続けているので、自然科学も発展していって世の中も繁栄していってっていう形になる。で、一方、東洋の方で言えば、もうブッダは悟ったって言ってしまったので、で、その悟りを覆すことはなく、そうだよ。その中で僕はこう解釈する。いやいや、俺はこう解釈するって言ってるのがずっともにゃもにゃもにゃもにゃ続いてるような感じ。で、我々は、日本という土地に住みながら、仏教の文化もあり、日本神道の文化もあり、またそれ以外にも、例えば儒教の影響を受けてたり、陰陽道っていうのも受けてるんですね、影響ね。うん、七夕とかは陰陽道のね、イベントですからね。あれは仏教でも神道でもない。うん、で、日本の中では、いろんな、教えの、習慣とか文化とかが、混在しているような形なわけですよね。でも、第二次世界大戦が終わるまでは、天皇陛下は神様であって人間ではないというふうにされていて、で、その天皇のために我々は生きていくみたいなことがあったので、ああいう戦争にもなってしまったとも言えるんですが、で、天皇が人間宣言というのをして、で、玉音放送でね、初めてこう国民に声を届けたときに、神様って喋るんだみたいなね。なんか、我々と同じような声だねとか、日本語喋るんだみたいなね。そんな、ことも、巷では言われたなんていうこともね、あるそうなんです。なので、そこで、こう、思いっきり変わってるわけですよね。で、僕の父親は、昭和11年生まれなので、戦前ぐらいの、に生まれた、で、その、終戦の時に小学校3年生だったっていうから、どうだったの実際って聞いたら、よくわかんねえって言ってました。そんなに世の中変わった感じもしなかったし、別に天皇が神様だろうが人間だろうが、なんか子供だからよくわかんなかったな、みたいな。大人たちはちょっとざわざわしてたかな、ぐらいの話しか聞いてないんで、なんともわかんないです。当時を生きてないので何とも言えないんですが、ひょっとしたらその当時に、今ぐらいの年で自分がいたとしたら、ひっくり返るわけですね、世の中。で、教科書も、今まで教えてたことを、黒塗りして、今度からこうします、みたいなね。今まで言ってたことはどうなったみたいな、価値観の大きな転換が起きるわけですよね。で、その前をちょっと遡れば、江戸幕府が倒れて明治になった時もそうですよね。それまで殿様がいて、着物を着て、刀を持って、生活をしていたのが急に、刀ダメみたいなね、で、なんか洋服着始める人が現れたりとかね、食べ物も変わったりで、なんか、外国の文化がどんどん入ってきてっていうね、その大きな価値観の転換があって、で、そういう時代にもし生きていたら、自分のその価値観っていうのはどうなるんだろうっていうね、思うわけです。で、今まさに、例えば AI が出てきたりとか、して、もう人間が考えないようなことを、AI が答えを出してくるみたいなね。で、そういう情報に溢れて人間はそれを信じたり信じなかったりで、今ちょっと混乱し始めてるようなところもあるので、ひょっとしたらね、今の時代はそういう大きな時代の転換期なのかもしれないなというふうにちょっと感じたりするわけです。どうですか、皆さんそんな実感ないですかね。この価値観っていうやつが、僕はね、ちょっとね、VR に例えて話をしてみたいなと思って、 VR をつけて見えてる世界が、当たり前だと思ってて、で、ひょっとしたらその VR がこういくつもくっついてて、歴史的な、VR とね、宗教的な VR とか、いろんなこう VR がこう重なってるけど、一個一個外してたら、なんか全部外したら、なんだこれはみたいなね。現実の世界の方が現実じゃないように見えてしまったりするかもしれないと。これは、実はさっき言ったそのソクラテスの弟子であるプラトンっていう人が言ったらしくて、その、我々が見えてるものはひょっとしたら、実体じゃなく、その影、に過ぎないのかもしれないと。で、我々はその実態を知らないんだと。で、その実態のことをイデアって言って、アイデアの、語源になっている 言葉らしいんですけど、ということは、我々はこの世の中で、この物質世界の中で生きているけど、真実は何も一つ見えていないという設定になってるわけですね。プラトンに言わせれば。うん。で、日本で起こったそういう、まあ、文化的な大転換とか価値観の大転換が起こると、違う VR をはめられたような。今日からこっちの VR ね、はめてね、みたいなね。うん。なので、この VR 本当全部なくなった時にどうなるんだろうっていうのは、ちょっと僕の中ではずっとなんかね、残ってるんですよ。で、このラジオ番組では、その価値観について、みんなでいろいろ考えてみたいなと思って始めたのがきっかけだったんですね。で、どうですかね、皆さん。いや、じゃあ皆さんが今、自分で、ああ、この VR つけてるわ、今っていうのは何かあります？思いつくところ。もう、多分、自然科学は絶対あります。ね。だって、病院とか行くでしょ？で、検査して、ああ、ね、再検査とか言われて、ああ、どうしようみたいな思ったりする。でも、全部それは自然科学の検査結果であって、間違っても、間違ってもというじゃ失礼ですね。中にはいらっしゃるかもしれませんが、祈祷師のとこに行って、拝んでもらって、治りました、元気になりましたという人もいるかもしれませんが、まあ、大半の方は、まあ、健康診断とかに行って、ね、その結果で、じゃあこういう治療しましょうとか、何もなくてよかったですねとか言われたりして、それをまあ、鵜呑みに、まあ、鵜呑みって言ったら本当に失礼かもしれないですけど、ありますよね。うん、でも僕はね、健康診断行ったことないんですよ。そうそう、なんかね、信じきれないというかね。まあまあまあ、その辺の話を、まあ、じゃあ次回しましょうか。その辺の話。ね。まあ、現代医療の、まあ、矛盾点みたいなのも、ちょっといろいろ思うところもあって、まあ、健康診断受けてないんですけど、なので、まあ、そう、自然科学とか、医学とかは、まあ、大体信じられてますよね。で、あとは、お金信じてるでしょ、お金。ね。100万円もらって、いや、こんなものは紙切れだから僕はいらないよっていう人はなかなかいないと思うし、あとは、なんだろうな、自然科学とお金と、あと皆さん何信じてます？愛とか友情とかあと法律ね、法律。法律は皆さん信じてますよね。でもこれって結局みんななんか約束ごとにしか過ぎないっていうね。まあこれもよく言われることなんですけど、その約束ごとができるのはまあホモサピエンスの特徴でもあるけど、でも約束ごとに過ぎないので、その国が変わったりね、そういう転換が起こればその約束ごとは全部破棄されることもあるということですよね。なんかね、話がちょっと、いろんなところに飛びすぎてわけのわからんことになってしまいましたが、続きは次回行ってみましょう。ということで、ではエンディングに入りたいと思います。本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。どうですか皆さん、価値観ね、いろんな VR をつけているのではないかという説ね、その VR を一個ずつ撮ってみたらどうかなっていうことをね、ちょっと考えてみてはいかがでしょうね。まあ、来週の放送で、まあ、この続きをお話をしたいと思いますが、それまでの宿題として皆さん自分自身の VR はどんなものがあるかね、考えてみてくださいね。で、それを撮ったらどうなるかね、ちょっと想像してみたらどうでしょうか、ということで今週の放送はここまでとさせていただきます。それでは皆さん、また来週日曜日の2時半にお会いしましょう。さようなら。また始まる雲の黒の日色塗りしようよ、あの頃のよ、もっと青春、ずっと青春、若い子がいて誰が決めたんだその子が